聖書を朗読いたします。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民、イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て、彼らはこの上もなく喜んだ。そして、その家に入って、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして、宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。
大西教授、ありがとうございました。それでは今週は確かな人生に導くものと題して中西牧師から説明を行います。
もう一度おはようございます。土屋兄弟の声はいつも心地よく聞き慣れておりましたけれども、今日はウィーン少年合唱団かなと思うような、高いハイトーンの声で、それもまた素晴らしいことがありました。さて、先週からアドベントということでメッセージがクリスマスメッセージになっておりますけれども、今日は確かな人生に導くものという題をつけました。日本という国はですね、島国ですので、ヨーロッパのようにですね、隣の町は外国というように、小さい時から外国に慣れているというような、国とはちょっと違って、どちらかというと外国語には不慣れな国だと思いますね。ですから中学校なんかで英語を勉強しますと、挨拶用語の定型文というのを覚えさせられるわけですね。例えば How are you? ご機嫌いかがですか？ I'm fine, thank you, and you? はい、元気です、あなたは？ Me too, 私もというのはもう元気かどうかは関係なくですね、 I'm fine, thank you というのをもう丸覚えで覚えさせられます。で、これをで失敗したのが10年前の時の首相なんですね。当時の大統領、アメリカのクリントンさんに How are you というところをどう間違ったのか、 Who are you と聞いたんですね。あなたは誰ですか？クリントンはですね、びっくりいたしましたが、そこはやっぱりさすがアメリカの大統領で、I'm husband of Mrs. Hillary と答えたんですね。私はヒラリーの夫です。そしたら Me too って言ったんです。とんだ間違いをしてました。会話でもですね、正しく導いていくというのは難しい。ましてや、人生はもっと難しい。確かな道を歩んでいくということができれば、これは最も安全で、祝福に満ちた人生を歩むことができるわけです。今日出てくる東方の博士たちは2年間2000キロの旅、砂漠地帯をどのようにして導かれて人生を歩めてきたのでしょうか。今日の主題はまさに東方の博士たちではありますが、私たちの人生とも重ね合わせて確かな導きが何であるかということをお伝えしたいというふうに思います。では一言お祈りしてご用意します。天の父なる神様、 今朗読された慣れ親しんでまいりましたこの箇所、この箇所から今混迷を極めているようなこの時代に生きている私たちが確かな道を歩みたく、お一人お一人それぞれの人生と重ねて今日の御言葉に聞き入ることができますように、今からの時を御手に委ねて尊いイエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、東方の博士たちが2000年前2000キロの旅を、おそらくはペルシャあたりの国からずーっと三日月地帯を旅をしてきたわけです。まあ日本のように山あり谷あり川がありといったらある程度目印はわかりますが、砂漠地帯をどこを向いても砂ばかりなんですから、どっちの方向に行ったらいいかっていうのはまあやはり困ると思うんです。一体そんな時何が導きであったのか、神は何を導きとされたのかというと、それは2節に書いてありますが、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか、私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。賛美歌には赤星という、まあ、ロマンチックな表現がありますが、赤いかどうかは分かりませんが、特別の星だったことは確かでしょう。夜になりますとその星が流れ星のようにしてシューッと通るわけです。そして方向が分かります。ああ、向こうの方向か。ということで彼らは旅を続けていったわけです。それと同じように、我々人生にも、いわゆる星なるものがあると思うんですね。私たちを正しく導いてくれる、神が私たちに与えてくださる星。皆さんは、例えば教会においでになるときに、いろんな、たまたま、教会に来たということもあるかもわからない。でも聖書によれば、イエス様が、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ、ということを言えば、イエス・キリストがあなたを選んでくださったんです。世界70億の中から、あなたを選ばれたんですね。ということは、それなりの星があったということです。ある人は、家族に誘われたという人もいるでしょう。友人、あるいはイベント、あるいは何らかのマスコミ、テレビなどを通してとか、私の友人で川野牧師という人がいますが、彼が釧路の出張をしておりましたときに、最終電車に乗ったそうですね。そのときに、一人の人が、なぜか、電車を降りる、その間際に、パッ、これ行きませんかって言って渡して帰っていかれた。それがキリスト教の集会の案内だった。で、翌日行ったって言うんですね。で、信仰を持った。たまたまもらったトラックではあるけれども、それは星だったでしょう。あなたにも同じように導かれてきた、その導きが星なんです。東方の博士たちを星で導いたように、あなたも何らかの形で星を通して導かれた。私のように手痛い星もあったんですね。交通事故という少々痛い経験はいたしましたが、今から考えてみると、やはり星だったと思うんです。そう考えてくると、あなたの人生、辛いこととか、病とか、苦しいこととかが全てあなたに移っていることがあなた自身の経験の全てではない。もっともっと背後にあなたを時には病かもわからない、時には試練かもしれない、時には私のように痛い経験かもわからないけれども、あなたを愛してやまない神はあなたに苦しみの彼方、苦しみは目的ではない、その彼方にあなたを救い上げるという計画がある。そのための星なんですね。ですから、詩篇の119編の71節には、私にとって苦しみにあったことは良いことでした。それによってあなたの掟を学ぶことができましたと。苦しみにあったことは良いことだったというんですね。振り返ってみて、苦しみの最中は良かったとは言い切れないでしょうけれども、 振り返ってみたとき、あれは私が本当の救いとか、本当の生きる喜びとかを経験するための材料であった、星であったということがわかる。まず第一に、神が確かな人生を導くためにお使いになるのは、東方の博士たちに星で導かれたように、あなたにも同じように星を持って導かれてきたということなんですね。第二に確かな人生を導くものは何であるかというと、聖書ですね。東方の博士たちは、エルサレムまで来るまでは星に導かれてきたんです。しかし、その救い主がどこでお生まれになるかということは、聖書に聞かなければわからなかったんですね。ですから、五節、六節で学者たちがこう答えるんですね。彼らは王に言ったユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私のためイスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。東方の博士たちは星に導かれてエルサレムまで来ましたが、エルサレムの中のどこなのかということは、星ではなくて聖書を通して初めて分かったわけです。あなたを神は様々な方法を持って、星を持ってあなたを導かれてきたのでありますけれども、同時に星ではなくて聖書に聞くということを通してあなたが本当の救いを得るということが必要になってくるわけです。聖書のメッセージを聞く、あるいは聖書の言葉に触れて取り扱われていく、そして尊い救いを扱う。聖書という書物は世界中の多くの人たちに人生の救いと祝福を与えてきたわけです。私が、同じ教団の教会に何度か導かれて説教を頼まれたことがありますが、三重県に木之本教会というのがあります。大変古い教会で、小さい教会ではあるけれども、それでも本当に50年ほどの歴史の中で一生懸命に伝道している、そういうところなんですね。で、そこで私は2度ほど説教をいたしました。で、ある時、礼拝の説教を終えましたら、その教会の牧師が、ある方を訪問していただきたいですって言われたんですね。あ、もちろんいたしますということで、ある、自宅にずっと寝たきりの男性がいたんです。坂内さんという方なんですね。その方は生まれた時からしばらく経って元気だったんですが、何かのことで障害がありまして脳性小児麻痺だということが分かったんです。それも大変重たい障害でした。手も足も動かない、そして成人ではあるけれども、私とお会いしました時には30代後半だったと思います。おむつ状態でいつもお母さんに世話をしてもらわなければならないというか、そういう状態であったんですね。けれども脳は全然障害がありませんので、さまざまな思い悩みも出てくるんですね。下に弟さんがいるんですけれども、どうして弟は元気に外で遊べるのに僕だけは遊べないのか、外へ行けないのか、どうしてこんな障害を持ったのか、思い悩むわけですね。そしてそんな中で青春時代を過ごし、悶々とする日々を送っていくわけです。そんな時に家庭に聖書が持ち込まれたんですね。坂内さん以外は誰も関心を持たなかったんですけれども、坂内さんは先ほども言いましたような人生の大きな大きな問いを持っておりましたので、聖書を読みたいということで聖書を読み始めたんですね。そしてとうとうイエス・キリストを通して救いに預かったわけです。私とお会いしました時には牧師から 生まれてきたからからのことをずっと聞いていましたので、どんなにこう悩みに満ちた方かなと思っていたら、悩みはどこにあるのかというように非常に明るい人でした。わざわざ大阪から来てくださってありがとうございました。そして私のために訪問してくださって心から感謝します。先生の説教のためにお祈りをしていましたと、私のためにももう初めてお会いしたんですけれども祈っていってくださったんです。そして彼の使命というのを聞いたんですね。僕は取りなしの祈りをするということが僕の使命と思っています。危機として語るんですよ。まず思い悩むということから解放されたような生き方そのものに心打たれましたね。それとともに歩くこともできない、立ち上がって何か動作をするということもほとんどできない、その彼が喜んで生活をしているということ自体に大変衝撃を受けました。それとともに、まあ、布団に寝ている彼の姿の中から多くの人たちのためにお祈りをしている、取りなしの祈りをしていると。今から、10年ほど前に天に召されたことを報告しましたけれども、天において彼が地上で祈り続けてきた祈りが神の前に覚えられてきて、大きな天のご褒美をいただいていると思いますね。そういうことを思いますと、聖書が持ち込まれて聖書を通して彼の人生は変えられていった。そういうことを思いますと、確かな導きであるとともに確かな力を聖書は与えるということなんですね。さて第3にお伝えしたいこと、それは神が確かな人生に導かれるんですが、理想環境とは限らないということなんです。東方の博士たちはベツレヘムまでやってまいりましたけれども、まさか人類の救い主が馬小屋でお生まれになったとは思わなかったと思うんですよ。あるいは2歳以下の男の子を皆殺しにするようなヘロデ王の時代に危険極まりない人物が治めている町の中でお生まれになったとは思わなかったと思うんです。いわば劣悪環境でしょう。そのようなことを思いますときに、神は確かに導かれるわけですけれども、私たちは時折祈りの答えとして理想環境を求めてしまうということがあるのではないかと思うんですね。しかし神はそのような劣悪環境の中をも大きな祝福としてくださる。ある鳥のお話をちょっとしたいと思うんですけど、鳥というのはですね、例えば産みつきになりますと、母鳥はせっせと巣作りをいたしますね。木の葉を持ってきたり葉っぱを持ってきたりして自分の巣を作る。そしてまあ卵を産むのを備えるわけです。ところが格好という人にあるでしょ、臨床で格好を確保って、あの格好は大体ね35センチくらい成長して大きいんですよ。ところが格好というのはですね、自分の巣を作らないんですね。すでに赤ちゃんをというか卵の状態がいくつかあるような、そういう別の鳥の巣のところに自分の産みつきがやってくると、ポコッと入ってそこで産むようになるんですよ。そして社会どっか行ってしまうんです。もうそれが来ないんですよ、格好は。でその犠牲になる鳥というのはつぐみという鳥なんですね。つぐみというのは15、6センチなんです。倍以上格好は大きいんですよ。だから卵も大きいんですね。それでつぐみの母鳥がいない間に産み落とすもんですから、つぐみの母鳥が戻ってきた時には自分のところにの巣に一つだけ毛色の違う卵がいることに気づくんですけれども、まあ計算があまり得意でないのか、自分の卵と思ってしまうんですかね。そして大きなこのお腹をバッと置いてですね、産むことができるようにするわけです。でやがて生まれるわけです。人一倍大きいんです。 格好は。そしてお母さんはそれでもせっせせっせとですね、その餌を運ぶわけです。人一番大きい格好のヒナはですね、他のつぐみの子供たちよりも口が大きいし、お母さんに近いからパックパック食べるんですね。それで子供のつぐみの方はもう痩せ細っていくんですね。格好の母鳥もずうずうしいけれども、子供の格好もずうずうしいわけですよ。そして何をするかというとね、その格好がね、そのつぐみのヒナたちをね、巣から落とすんですよ。そして自分一人がもう、母鳥から餌を全部占領してしまうんです。本当にど厚かましいんですよ。本当にかっこ悪いという感じがするわけですけど。それで、道を歩いていると、かっこがどこにいるかっていうのはすぐわかるんです。それは、つぐみのひなが死骸として道に落ちてるんです。その上を見れば、つぐみの巣があり、そこにかっこがいるっていうのがわかるというのがイギリスの伝統だそうです。こういうことを考えるとね、つぐみはけなげだなと思うんですよ。違うひなを一生懸命世話をする。それを私はこの前読みまして、鳥の世界でも劣悪環境の中でちゃんと育てる鳥がいるんだ。それにしても人生なんかしてる場合はないな、との格好は。とこういうふうに思うと思うんです。東方の博士たちが、やってきた場所はベツレヘムです。人類の救い主がお生まれになる。厳密に言えば2年経っていたかもわからない。それにしても、あのヘロデ王が皆殺しをするようなこの劣悪環境の中でイエス・キリストはお生まれになった。ですから、皆さん我々はここから教訓を学ぶのは、あなたが人生の確かな道を歩んでいるとしても、星に導かれ聖書に親しみ、聖書に聞いて生きていくという道を選び取ることができる幸いな人生を歩んでいるとしても、それは必ずしも理想環境とは限らないということを肝に銘じるべきです。大事なことは理想環境ではなくて目的を達成するということなんです。あなたがなすべきことを達成していくということです。それがこの東方の博士たちから学ぶところの真理ですね。東方の博士たちは、そのヨセフとマリアに会い、そしてこのお方が星に導かれてきた主人公のお方なのかということで、宝物を幼子たちの前に捧げて礼拝をしたと。この世もなく喜んだと書いてあります。2000年間、目的を見失わずに歩み続けたんです。そして目的を果たしたんですね。我々も、それぞれの人生の目的、それがあると思います。理想環境ではないかもわからないけれども、そのようなことにめげずに、目的を果たすことを心がけたい。これがクリスマスのアドベントのメッセージでもあるわけですね。お祈りしておりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、東方の博士たちが、どのようにして約束の救い主にお会いしたかということを見たことであります。2000年の前にあの遠い距離を2年もかけて旅をしてきた、まさにそれは星をもって導かれたことを学びました。私たちもまた違う意味で星に導かれて教会に来、あるいはイエス・キリストに出会い救いを体験したものであります。神様、それと同じように人生にはさまざまな星をもって導かれることを思います。私のように少々手痛い星もありますが、しかし今振り返ると、まさにそのようなことを通して初めて私は、主よの人生というものを思い巡らしましたし、またその死に打ち勝ってくださったイエス・キリストを知ったものであります。そのことを思いますときに、大きな喜びに満たされます。お一人お一人もそのような形で星を持って導いてきてくださったことを思いまして、皆をあがめます。またそれだけでは尊い救いには預かりません。聖書という書物を通して初めて福音の何であるかを知らされ、またこの福音の中に示されたところの尊い救い主、このイエス・キリストに出会うことを思います。どうぞお一人お一人が御言葉に養われて、これからも歩み続けることができますように。また主なる神様、 東方の博士たちがやってきた場所は決して理想環境ではありませんでした。いや、むしろ劣悪な環境でありました。本当に命の危機さえあるような、そんな中ではありましたけれども、しかし彼らは目的を見失わず、目的を遂行したこと、果たし終えたこと、その事実を思いますときに、私どももそれぞれ置かれた持ち場、立場で目的をそれぞれ与えられていることと思いますが、その目的を果たすことに努めることができますよう、心からお願いいたします。ひとときを感謝し、尊い救い主、イエス様の御名を通してお祈りを捧げます。アーメン。